うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もねやってまいりましたけども、あのねあれなんですよ、昨日ですね、今日あの収録日が日曜日になるんですけど、あの昨日土曜日、僕ね、まあ、いつも通りね家の掃除はして、で午後からね車のシート、助手席と運転席側なんですけど、それのシートを剥がしてたんですよね。めちゃくちゃ時間かかりました。車業界とか有名なね、あの DAD っていうね、まあ、ギャルソンっていうメーカーがあるんですけどもね、まあそれ、あの車を新車で買った時に、すぐ買ったんですよ。その結構高かったんですよ。いくらだったかな、6万か7万ぐらいしたんですけどもね、運転と助手席側の2シートのみで、そんだけの値段したやつを、まあ当初僕にとってはすごい高価だったんですよね。まだ給料もそんなに良くなくて、でしかも新車を買っちゃったっていう、状況だったんで、でまあすごい、そのつけた時はどうやってつけたかちょっと覚えてないですけど、多分依頼してつけてもらったと思うんですけど、で、まあ、大事に乗ってたんですけども、もう7年8年目になって、もうすっごいボロボロになっちゃって、やっぱね、その元々のね純正でついてるその標準装備の本革シートとは違ってですね、やっぱね年数経つとダメになるんですよね。で、まあ間もなくね、その今乗ってる車も、まあ、処分じゃないですけどね、売る感じになってくるんで、まあ、そろそろ綺麗にしとかないとなっていうことで、まあ、シート剥がしたんですけど、どうやってつけたかなってずっと悩みながら、これこう外してこうやりゃいいかなとかね考えながら、でもしかも暑いんですよね、もうこの季節、もう汗が尋常じゃなく出ましてね、もう耐えれんかったっすよっていうぐらいの、まあ、そんな中で、まあ、なんとかね、外せるところのボルトは全部外して、でまあ分解しながらこう一個一個外してたの、まあ、最終的にはちょっとなんか強行突破的にねハサミを入れてちょぎりまくったっていうね荒技をやっちゃったんですけどもね、まあでもね無事それを外すことができたんですけど、やっぱねそのカス、その表面のだろうな、これ合成のやつなのかな、わからんすけども、どんどん表面が剥がれてて、その剥がれたゴミがねすっごい散らばったんですよ。結構隠れてたんですよね、俺気づかんかったんですけど、でも剥がしたらそんだけブワーって一気に出て、うわこれ掃除機かけねえとやべえなっていうことで、この洗車場行ったんですよ。で洗車場行って最初はもう掃除機だけ中だけやろうと思ったんですけど、あまりにも外も汚いんで、そのままもう1000円ぐらい突っ込んで洗車始めたんですよ。で一番安いのはね600円ぐらいでできるんですけども、ちょっと奮発して泡ムースと超撥水のやつ、月のやつをやったんですよ。でまあ間に手洗いっていう時間があったんで、もう泡ムースにブワーやってから、ひたすらその磨きまくったんですね。でまあ表面はねすごい綺麗になったんで、今度はねその拭き終わった後は中の掃除をやったんですけど、掃除機ね、あれ5分で1回100円なんですけどもね、1回2回じゃ終わらなかったですね。5回ぐらい500円分ぐらい使って、なのでトータル25分か、ぐらいをもうずーっとね細かいゴミをねずっと吸ってましたね。で取りにくい位置とかね無理やり突っ込んでやったりとかして、でようやく綺麗になりましたね。で最後はねリセッシュをねプシャーっつってかけまくって、匂いを消したんですけど、結構タバコの匂い、僕タバコ吸うんで、そのタバコの匂いがね結構染み込んじゃってるっていうのもあるんで、あんまりねちょっとタバコの匂いもねするとその吸わない人にとってはすごい気分の悪い匂いになるんでね、リセッシュでブワーッと綺麗にしたんですけども、まあそんなこんなでね、昨日はもうほとんど掃除で終わりましたね。家もねそうなんですよ、風呂場1ヶ月に1回ぐらい僕やるのがカビハイターを結構最近でかいのなんですよね、2.5 本分ぐらいの量のどでかいバージョンがあって、それ1個全部使い切るんですよ使い切って風呂場の中全部泡だらけにするんです、ブワーッつって、で時間を置いてプシャーって流すとすごいなんか新鮮な空気になるんですよね。まあカビ生えたツンとした匂いのが強いんですけど、なんかねカビじみた匂いが一気に取れる、 これをね、まあ、毎月1回は最低やってるんですけどもね、あとは普段あの普通の何だろう掃除用のねあの洗剤使って洗うんですけども、まあ、1回ぐらいやっとかんとね結構ね風通し悪いんで僕ん家で、であの換気扇を回してるんですけど換気扇ぐらいじゃどうにもならない、やっぱ湿気とかなんかそういうのがなかなか取れないんでね、やったりとかで、トイレもねバーッと一気に掃除してとかね、あと部屋の掃除で、掃除機は前回あの吸った時に壊れたと思ってたんですけど、なんか気のつけたらついたんですよね、なんじゃこりゃと思って実家からわざわざ借りてきたのにと思って、うん、まあでも治ったからいいやと思って、うん、で掃除をして、まあ、そこから車っていう感じだったんで、でも本当一日潰れましたね。はい。でまあそんな中でね、あの本当はあの本屋さんにも行きたいなと思って、なんかねちょっと最近あの本を全然変えてなかったんで、うん、コミック本なんですけども、そろそろあの新刊が結構出てると思うんで、自分なりにあの集めてるやつの新刊をそろそろ揃えていかないと、うん、あの忘れちゃうなっていうのもあって、うん、やりたいこといっぱいあるんですよね、うん、あのこればっかりはねあの誰かと一緒にっていうことはねなかなか難しいんでね、これ僕一人で動くからあの効率よくやれるっていう、予定通り動けるだけなんですけどね、他がいたら多分なかなかできないんでね、まあ、こういう時にしかできないなっていう、多分夏になったらまたいろいろね呼ばれると思うんでね、時間が限られてきちゃうんで、まあ、今のうちにやっとこうかなっていう感じですね。まあ、多分車も買い替えたらまたいろいろとやりたいことも増えるんでね、うん、今のうちかなという感じで、あの、意外に一人でも楽しんでる楽しめれる方法がいっぱいあるっていうねことを見つけながらやってるんですけども、まあ、基本ぼっちが好きなんでね、まあ、2、3人程度で過ごすならいいんですけど、あの大人数で群れるっていうのは本当に苦手なんで、なんだろうな、気使いすぎちゃって相手のペースばっかり合わせちゃう、そうするとねすごい疲れちゃうんで、ね、逆に自分一人だと自分のペースでいいんでね、でやりたいことも自分で、あこれやりたいなと思ったらそこ行けばいいし、あもういいや飽きたと思って帰ればいいしっていうことがね、一人だったらね好き放題できるんでね、なかなか、うん、あのまあ中にはたまにはまあみんなでね過ごすのもワイワイするのもいいかなですけど、まあ、半年に1回ぐらい大勢過ごせればいいかなっていう感じですね。あとはもう少人数で全然 OK かな、それも月1ぐらいでいいぐらいですね。もう疲れちゃうね、はい、とかねっていう風にね、なんかプライベートの話はこんな感じなんですけどもね、うん、あそう、あと最後一個ね、昨日あのマックに行ったんですよ。そう、夜ちょっと小腹空いたなと思ってマックでちょっと買い物買って帰ろうって感じで行ってかけたんですけどもね、僕あの基本ドライブスルーなんですよ、うん、車でそのまま行っちゃいたいんで、で頼んで、でそこのマックがね入り口はいいんですよ、入るときは。ただ出るときがすごい交差なんですね、僕の車にとってはすごい致命的な交差で、いつもあの出るときねハンドルを目いっぱい切って、でスレスレをあの道路とねその段差をスレスレをこう斜めに降りてってから一気にハンドルをまた逆に切り直していかないといけないんですよ。ただ今回はねその前そのいなんだろう出る俺がいつも出るスペースのところに車が止まってたんですね、あの空気の読めない車が、での人が乗ってたんですよ、で僕はね普通に通常通り買って、うわこれまたするなっていう感じで降りてたんですけど、もう本当にその相手の車のギリギリもうほんと10センチぐらいのところをこうスーッと行きながらなんですけど、もうそれでも吸ったんですよね。で乗ってた人はなんかびっくりしてこっちを見てるんですけど、いやびっくりしてるぐらいだったら前に出てくれよっていうね感じだったんですよ。こういう時女性の方だとね、まあ、女性をディスるわけじゃないですけど、あたふたしちゃって、だからですね、男性の人だと結構あ吸っとるなって気づいてくれて前に出てくれるんですよね、まあ、でもその人たちは全然わからない、何の音何の音みたいな感じでずっと見てただけなんで、まあ、しょうがないなと思ってもうガリガリガリガリガリって行きながら無理っくり乗り込みましたね。まあ、まだあのバンパーが外れなかっただけ良かったんですけど、まあ一回あの姉貴とどっか買い物行った時にちょっと変なところに乗り上げちゃってバンパーが一気に外れたんでドーンとか言って走りながら、まあそんなこともあったんでちょっとやべえかなと思ったんですけど、まあ別に通常通りただ下が引きずっただけなんでね、問題なく、まあその代わりちょっとその部分が徐々にですけど塗装が剥がれてきてるっていうね、残念な結果なんですけど、まあ下だからいいかなっていう、そんなノリですね。なんでね まあね、本当はね、その車高を下げるのが悪いっていう感じなんですけどもね。ただ僕言いたいのは、あの都会ってすごいその水除けのためなのか知んないですけど、すごい黄砂なんですよね。も最近はあのあれですよ、あのガソリンスタンドとかコンビニはすごいフラット感がね、作りにしてくれてるんで、すごい助かってますね。やっぱそういう車が多いからかなっていう、その結構その路上ね、路上にハザード帯で止めてる、そのそういう車が多いんでね、まあそういうのも含めてやってくれてるのかわかんないですけどね。まあ、でもすごいガソリンスタンドとあのコンビニに対してはすごいありがたいなってますね。まあやらんときゃいい話なんですけどね。ただ僕はあのドノーマルが大嫌いなんで、いやかっこいい車もありますよドノーマルでも、でもやっぱなんか一緒が嫌だ他の周りと。同じ車ぐらいしかないじゃん。まあ、あの特注な車、高級車だったら違うと思うんですけど、まあ、一般平均的な乗る車でね、その大体似たり寄ったりの車が走ってるわけですよ。まあ、そんな中でね、やっぱ自分も同じっていうのはなんか嫌だなっていう、やっぱ個性が欲しいなっていう。まあ、結果がああなっちゃったんですけどね、すごいあの DQN 車みたいなねなっちゃってるんですけどもね。まあでも別にそのなんだろうな、他に迷惑をかけなければいいでしょうと思ってるんで、ね、あからさまなその音がうるさいとか、あとなんだろうな、乗ってる時に運転のあの荒さ、まあたまにやっちゃうんですけどね、あの煽ってくる車がおって、煽ってきた車がその煽っといて後でこう逃げてくタイプが多いんですけど、そしたら俺それ追っかけちゃうんですよね、ちょっと腹立っちゃって、じゃあ最初から煽んなよと思うんですけどね。まあ、ちょっとそういうところでね、悪いことをしてしまうこともあるんですけどね、まあ、基本的には安全運転を心がけてるんでね、まあ、一人の時はちょっとあの運転荒くなっちゃうんですけど、あの人を乗せてる時はどうしてもね、命を預かってるんでね、やっぱちょっと安全になる時はあるんで、まあ、その時トロトロ走って、まあ、後ろからしてみればイライラするのかもしれないですけど、まあ、そんな感じなんでどんな感じなんだっていう話なんでね、はい、ということでね、プライベートはこんな感じになるんですけども、で今回のそのアニメの感想、これね結構古いんですよ、僕が見たやつで、アニメ自体は古いかどうかわかんないですけど、僕が見たのは結構だいぶ前ですね。なんで結構記憶がね、あの曖昧な点があるんですけども、ただなんでまあ今回、じゃあその曖昧なアニメをの感想を言おうかなと思ったのも、これはね、あの前回のね、のんのん日和っていうやつもう、あの夏に向けてみるといいよっていう、あとストレス溜まったりとかっていうご紹介させてもらったんですけども、これもねわりかしあの夏に見るといいアニメだなと思ってたんで、なんでね、まあ、これから暑くなる季節にこういうのを見て、あ、ちょっとそういう場所に行ってもいいかなって思う、あの見るのもいいんですよアニメを、逆にそういう場所に行くのもありなのかなっていうね。まあ、これ全然舞台違うんですけども、まあ、僕個人的にあの岐阜県近い、割と近いですけど、まあ、よくあのね連れのあの小児卵さんとね、あの、まあ、年に1回か2回あの連れてかれる、拉致られる時あるんですけどもその時にね結構その山、田舎の方に行くんですよ。で、あの結構その観光巡りとかさせてもらうんですけども、いいんですよ本当に、あの田舎マジ最高っすね本当に、俺大好きです。あの滝とか、あと川、川すっげー綺麗なんですよね。で滝のところなんてマイナスイオン出てんじゃねえかぐらいのね、あのすごい、しかも寒いんですよね、暑い、あの夏でもちょっとひんやりとして気持ちよいっていう感じも、だしその自然がすごいいいんですよね。なんか、まあ、僕が都会に住んでるから思っちゃうんですけども、なんかねその排気ガスとか、なんか街のそのうるささとか、とかあと建物に囲まれたっていう、とかね、あと空気もあんまり良くはないんですよね。でもそういう田舎行くとすっごい空気が新鮮ですね、音も静かですし、あの虫とかのさえずりがねすごい心地いいんですよ。でそんな中でね、まあ、こういう夏にね、見るとなんかすごい僕も和むっていうか、こういう場所も行ってみたいなっていう意味も込めてね、今回はその、夏向けのねちょっと田舎っぽいアニメの、まあ、感想を言っていこうかなということで、まあ、古いんですけどね、まあ、タイトルがね花咲くいろは、花咲くいろはっていうタイトルの名前なんですけどもね、2011年だからわりかし古くはないですね、4年前か うん、ぐらいかな、4年5年前ぐらいですね。で、まあ、舞台がね、ほんと田舎なんですね。うん、まあ、あらすじはね、としてもね、その主人公のね、女の子がいるんですけども、その子はね、東京育ちなんですよね。うん、で、その、あのね、お母さんが結構ハードな人なんですよね。なんかね、いろんな男と付き合ってたのかな。で、まあ、そのある男が借金を作って夜逃げしたんですよね。まあ、それがするためにそのこの子をね、ちょっと知り合いのここに行かせたっていうね。うん、で、行き先はね、すごい田舎の旅館なんですよね。うん、その旅館で、まあ、普通に生活するだけじゃなくて、働くんですよね。見習いとして、ね、働きながら住んで、で、まあ、高校にも通ってみたいな感じなストーリーですけどね。うん、だから結構その旅館での日常かな、日常ストーリーみたいな感じでですけど、で、やってたと思うんですけど、ただね、すごい、その中でもドラマがすごいあるんですよね。うん、まあ、他にもね、キャラクターが出てくるんですけども、僕が見た感じは3人が、うん、メインとなってる感じなんですよね。うん、で、最初のそのさっき言ったそのメインヒロイン、主人公は松前お花っていう女の子なんですけどもね、まあ、この子もね、すごい人生大変ですよね。うん、まだ16歳、これ設定では16歳なんですけどもね、もうその時点で東京から一気に田舎に飛ばされるというね。田舎に飛ばされて、お前ちょっと勉強がてらっていうね、住んでこいみたいなね、私はこの彼と夜逃げするからみたいな、お母さんすっげえ荒ぶるなと思って。で、まあ、この松前お花っていう子はね、その田舎の旅館に行くんですけどもね、で、まあ、そこで出会うのがさっきね、3人の女の子の1人なんですけども、剣民子っていう女の子なんですけど、この子が確かね、板前の修行してるんですよね、女の子で。うん、で、家は近いんですけど、なぜか住み込みで、まあ、そうするね、料理する人って朝早いですからね。うん、で、まあ、板前さんとなると、初めのね、なんだろう、初心者みたいな扱いですよね。だから下ごしらえばっかりやるんですよね。じゃがいもをずっと剥いてたりとか、玉ねぎずっと切ってたりとか、キャベツをずっと切ってたりとかっていうことをするんですよね、確か板前さんの修行って。うん、だからまた多分朝早いから住み込みでっていう感じなんですけど、で、この子はね、すごいクールな感じの女の子ですよ。うん、クールで、で、最初ね、このヒロインとね、めちゃめちゃ揉めるんですよね。まあ、よくある感じですけどね。うん、で、俺このアニメで初めてちょっとね、なんて言えばいいんだろう、この死、うん、死ねとかね、死の言葉をね、なんかよく使う女の子で、このヒロインに対して、で、なんかね、途中でね、ホビロンとか言ってね、すごいなんか略語だと思うんですけどね。うん、なんかそれを使うんですよ、ずっと。この何に対してもなんか言うんですよね、ホビロン、ホビロンって。うん、それがすごい笑っちゃったっていう感じですかね。まあ、後にね、この子も後に出れるで合ってんのかな、うん、な感じの女の子になるんですけどもね、なかなかいいっすよ、クールで。うん、で、もう一人がお清水奈子っていう女の子なんですけど、この子もね、仲居として、この子は仲居として、自宅から通ってる女の子なのかな。ただなんかこの子も結構複雑で、まあ家ではね、なんか子供たちのお母さんがあんまりその家事をしない、まあ、できないのか、なんかいろいろあって、で、この子がその子供たちの面倒を、弟たちの面倒を見ながら家のことをやりつつ、こちらの旅館で、うん、バイトをしてるんですけどもね。ただね、この子もすごい癖があって、あれなんですよ、すごい引っ込み思案。うん、なんかね、最初出会った時もなんかあんま喋んなかったイメージですね。うん、すごいなんか人の陰に隠れてはっみたいな感じで、うん、まあ、わりかし僕に似てるなっていうね。僕もね、初対面な人はダメなんですよね。 あんまり喋れない。で1回2回会った後は結構もうそのなんだろうな、空気感というか相手のその考えてることとか言いたいことっていうのが読めるってわけじゃないですけどね、感じれることがあるんで喋れるんですけど、初対面はね本当こいつ何を思ってんだっていう感じでですね、あんまりこっちから言えないですよね。攻撃的っていうかその攻めることができなくてですね、だから会話のキャッチボールがあんまり続かないんですよね。まあ、仕事上もあの会話のキャッチはできる、仕事はね仕事なんでなんですけど、プライベートはねどうしてもその、まあ、言い方悪いとその初対面で会った人のことがあんまり興味がないんで、そんなに何かを知りたいっていうわけでもないからかな、わからないですけど、まあ、でもどっちにしても1回目はダメですね、で2回目3回目になるともう、すごい自分じゃないか、なんだろう、本来の自分が出るっていうか出せれる。最初はなんかそのなんていうんですか、愛想みたいな感じになっちゃって、まあ、これも本当はねいかんことなもんで、直していきたいとは思ってるんですね。何せ初対面がどうしても苦手っていうね、なんですかね、どうしたらいいですかっていう最近はねその仕事のおかげもあってね、わりかしこう頑張っては喋れるようにはなったんですけどね、まあよくこうなんだろうな、人を見ないでこうわーって何でもできる人間、これはすごい羨ましいなと思う、まあ、そっちを目標に頑張って生きてるんですけどもね、まあ、それにはねあらゆる情報やらなんかそういう喋れる能力っていうのもやっぱ必要になってくると思うんでね、まあ、だからこういうラジオも使ってこういう風に一人語りはザーッとしてるんですけどもね、だからなんかこう会話を続けさせれるような能力なんていうのを身につけられたらなっていう感じでやってるんですよね。はい、まあちょっと話が変わっちゃったんですけども、まあ、そんな感じでね、この3人が、メインのね、ストーリーでこう進んでいく中でいろいろドラマなことがあって、まあ、最後はやっぱ仲良しになるんですけども、その道中がねいろいろ複雑なことが絡み合うんですよね、まあ、他にもいろんなキャラクターが出てくるんですけどもね、まあ、そこも踏まえながら、ちょっとこう上げ下げのあるドラマがあるんですけどもね、でも最後俺なんかすごい泣いたような覚えがあって、感動してなんかね、そうこれねラストまでちゃんと見た方がいいですね、俺これ2期欲しいなっていうぐらいの、まあでも難しいんじゃないかなっていう作り方としてはね、ラストを見ちゃうと、だからねこの1期にギュッと詰まってるんですよいろんな話が、なんでねぜひこう夏のちょっと時間が空いてどうしようかなっていう時にぜひこういう花咲くいろはっていうね、旅館が舞台となったねお話なんですけどもね、見ていただくとねすごいこう和む、まあのんのん日和に比べたらちょっとその和み度は違うかもしれないですけど、なんかそういう見ててこういう場所に行きたいなと思うかもしれないっていう、とてもいい内容のねアニメなんで、もう僕今言ったのは本当の頭しか言ってないんでね、頭のあの字も言ってない、ただ登場人物を話しただけなんですけども、これはねもう見てもらった方がすごい楽しめるんでね、もう説明なんかいらないですよ、まあ、いつも大体説明なんかしてないんですけども、まあ入るにこうちょうどねスタートラインのところのお話でね、そこで気に入ってもらえればねちょっと見てみようかなっていう感じで覗いてもらえれば、そこからハマったら本人がねどんどん見てもらえればいいという感じなんですけどね、はい、もう今回はね花咲くいろはというアニメにねちょっとした感想とあらすじぐらいですかねを述べさせてもらいましたということで、あと残りなんですけどもね、今ね続いてゲームの話なんですけどもね、今そうスクフェスがねランキングが来てて今日の3時なんですよね終わりが、だから俺こんな収録してていいのかって感じなんですけど大丈夫なんです。なんとね今回その前回ね僕5万以がそのラストねかなんだ SR カードが手に入るところまで来てたんですけども、残念ながら前の結果がね5万3000円だったかな、300位って言ったの違いました、5万3000円だったんですよ、もうすごい3000円も抜かされちゃって、しかもそれがちょうど仕事やってる最中だったんで、まあ、追い込みができなかったんですよ、で残念ながらそういう結果になっちゃって、うわ1枚だけしか手に入らなかったって感じだったんですけども、今回は やりに込んでって言ってももう大体いつもと変わらないぐらいの量しかやってないんですけども、で今ね3000位なんですよ、前は5万3000、5万円を上回って3000位まで今来てて、これだったらまあそので今回は1万位なんですよ。1位から1万位の方は、SR2 枚手に入るんですよ。で僕1枚ポイントで貯まって手に入ったので計3枚手に入ることになるんですね。で要は、まあ、1枚1枚を覚醒させてさせるじゃないですか。でもう1枚 SR 余っちゃうじゃないですか、まあ、これ保存用ですよね完全に、まあイベント限定なんでね、まあ、ガシャでも低確率では出るって書いてあったんですけど、先行配信とかなんたらかんちゃらって、でもなかなか出ないで、まあ、イベントでしか手に入らん、実質上手に入らんと思えばね、まあ無課金にやってる人がそんなパパパパね、ガチャできるわけでもないんで、なんでまあ限定ってなるんですけどね。だから鑑賞用と、まあ、実践用みたいな感じで分けれるんじゃないですかね、まあそんな中ね僕はね3000円というところ今定着してるんでね。でポイントがね9万ポイント、もうすぐで10万ポイントいくんですけどもね、で1万位の方のポイントを見たら、7万から8万ぐらいだったんで、ほっといてもクリアはできますね。1回僕ハードで1回クリアしたら240ポイントぐらいしか手に入らんですよね。それ計算しても、ものすごい量回さないと2万ポイントってなかなか稼げれないんで、だから最低でも1万円にはほっといても入れる状況まで頑張りました。もう朝から晩までね仕事以外の時はずっとやりまくってたんですよね。中にはねアニメを見ながら音楽聞いてないですよね。アニメの音声だけを聞きながら、映像は見てないですけど音声だけ聞きながら今スクフェスをやるみたいな。だからスクフェスの今度音が聞こえないんでタイミングが合わせれないっていうね、すごい残念さなんですけど、もうなんだろう、とりあえず1なんだろう、マッチングなんで1位4人対戦するんですけども、まあ別に良いでもポイントはもらえるんで最低限の、だからまあとりあえずポイントだけ稼いときゃいいやみたいな感じでずっとやり込んでて、まあそこまで行ったっていう感じなんですけどもね。もうちょっと疲れたな、イベント系ってほんと疲れるんですよね。で SAO コードレジスタもなんか新たなアップデートでいろんなダンジョンの、イベントが始まったんですけども、今回のイベントはね完全にやらないですね。っていうのもねバグが多すぎて、俺昨日やったんですけど、でボスがちょっと倒せなくてコンティニュー1回したんですね。そしたらフリーズしやがってもうダメですよ、何やっても戻らないんで1回消して立ち上げたら、普通ゲームって途中からっていうのはできるじゃないですか、ここで1回落ちてますよみたいな感じで、もうこれダメなんですよ。1回もう消しちゃったら、消しちゃっていうかタスクやっちゃったらもうゼロなんですよね。立ち上げてももう一回普通の画面から戻っちゃって、またここ入りますかみたいな、はぁ、と思って、コンティニューしといてフリーズとかってなんだろうな、商品としてダメじゃんっていうのでなんかもういいや今回のイベントはやらんとこうみたいな、でみんなもなんか見てたらいろいろ叩いてるんですよね。そういう風にフリーズしてコンティニューしたのにフリーズしやがった、石返せとかね言ってるんですけど、全然そういう対策しないですよね。対策しないくせになんかようわからん新たな、なんつうの、これ今回だとオートプレイが追加されましたとか、なんかそういうところに力を入れるんじゃなくて、まずバグとかを修正しろよとかね、本当運営さんがやってるその考え方とこっちがやってる感覚って本当違うんですよね、やってほしいこととやってることが。まあいいや今回はとりあえずいいやと思って、まあ、そんなにランキングに手出してると本当寝る時間もなくなっちゃうんで、まあ、今回スクフェスだけにちょっと力入れて、他はちょっとなんだろうログインぐらいで、そうあとね他いろいろちょっとねやってたゲームを思い切って全部消しちゃったんですよね。課金かなりしてたんですけども、もうなんかログインしかしなかったんで、もういっそのことやめちゃえばいいやと思って、なんでやめたのがアバベルオンラインと、あと何だったっけな、フェアリーテイルかブレイブサーガーもやめましたし、スクストもスクールガールストライカーズかあれもやめましたね。で他もなんか何点かやめたんですけども、今やってるのはパズドラとモンストと、あとコードレジスタとデスクフェスと、FFRK か、この5つのアプリだけに絞りましたね。またそこから絞るかもしれないですけど、とりあえずまあこれだけでいいかなと思って、 今までだとそのログインばっかしかしてなかったんで、なんでまあ消す前に一気にガチャ回したんですけどね、結局いいの出なかったんで、あ、こんだけ絞ってるならやる意味ないやと思ってやめました僕にとってはやる価値がなかったですね。まあ、他の人にとってはすごいやる価値がある。 あとブレフロもやめましたね。あれも結局そのサクサクやれないんでね、結構長いんですよ、そのダンジョンクリアするのに。やっぱサクサクしてなんぼなんでね、だからちょっと時間かかるものは全てやめて、今力入れてるものだけ残しといてっていう感じですからね。どっちみちまた新たなねゲームとか出てくるんでね、まあ、それに向けてっていうのもあって、はい、まあ、そんな感じでね、今スクフェスがねもうあと2時間か3時間ぐらいでねイベント終了なんで、ね、ちょっとだけやろうかなっていう感じですね、この後。はい、そんな感じでですね、今回の、お話は、まあ、ちょっと自分のプライベート話と、車のお話かなと、花咲くいろはというアニメの、感想とあらすじと、最後はゲームの話で、まあ、スクフェスのランキングがうまいこと入れましたっていう、お話でした。それではまた次回、何を喋るかわかんないですけどね、まあ、でも同じこと同じ内容だとは思う、似たような内容になるかもしれないですけどね、お楽しみください。それではまた次回、さようなら。